TBS Podcast。時刻は7時44分。TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション。
はい、ここから新概念提唱型投稿コーナーですが、
はい、今週1週間は TBS ラジオチャレンジゼロ CO2 削減キャンペーンを実施中です。地球温暖化による気候変動など世界的に CO2 削減が叫ばれる中、リスナーの皆さんに CO2 排出量ゼロに向けてのチャレンジを呼びかけております。TBS ラジオも戸田送信所を再生可能エネルギーに切り替えましたが、ご家庭で使用される電力を再生可能エネルギーに切り替えると年間でおよそ2トンの CO2 削減につながるということなんです、うん、一人一人でできることを考えていきましょうということですね。2
トンはでかいですね、はい、ということでアフターシックスジャンクションでは今週このキャンペーン中にお送りしたいコーナーとして、小さな頃からずっと捨てられないものを大切に簡単にゴミにせずに使っていくことを伝えていくともいえる新概念コーナーをお送りします。こちらです。
スタンドバイミーミーちゃん、私の心のお友達。
物持ちがいいね、うん、ということですから、子供の頃いつもずっと一緒だった毛布やぬいぐるみ、おもちゃ、そばにあると安らげる、なんなら一緒に寝ないと寝られないとか、うん、そんな私の心のお友達うないりささんの場合、それがボロボロになったタオルケットの切れっ端、はい、ミーミーちゃんだったわけです、
うん、生まれた時から一緒に22歳まで過ごした安心毛布のミーミー、そんな皆さんのね、同じような思い出を伺っていきたいということ
なんですね。なかなかね、皆さん終わりなようで集まってきております。皆さんにとってのミーミーちゃんの思い出や別れを紹介し、どえらく泣いていく、略してどえら泣きを推奨していくコーナーでございますということで、今日はこれはじゃあうないさん読みなんですかね、はい、行ってみましょう。今夜のミーミーちゃんです。
はい、まずスタッフより、先週このコーナーで発言した古くてボロボロになった布には新しい布を移植していけばいいのではないかという提案に対して反応が届いているということ
で、私がね、はい、そのボロボロでもう本当になんていうの、うん、糸がこう見え出しちゃったりとか、ね、はい、布のね、生地の
もうほとんどね、その触れる部分がなくなってきてしまったものに対して、
うん、でだんだんそれは補強して、うん、そのうなぎのタレの付け足しのように、ね、そうそうそう、どんどんどんどん足して
馴染ませていけば
どんどんどんどん永久に、うん、生き物が、ね、循環していくように、
はい、非常にいいアイディアだと私は思ったんですよ。
ブランケンシュタイン状態と言いましょうか、はいはい、
それに対して反応が届いていますね、はいはい、ラジオネームとんがりぽんぽんさん。先週の放送で古くなったミーミーちゃんに布の継ぎ足しをして細胞分裂のごとく使い続けるアイディアが出ておりましたが、うん、まさにそれを実践しております。お、私には先月4歳になったばかりの娘がいます。彼女が生まれてから今まで使い続けているおくるみを娘はプーさんのお布団と呼んでいます。寝るときはいつもこの布団と一緒にいたため布が痩せていき、3年くらい経った今では布は切れて紐状になっています。やっぱ紐状になるんですよね、減っていくんだよ。先日寝ているときに首に絡まるといけないということで娘の了解のもとハサミで裁断し、最終的にプーさんのお布団は4分割されました。娘はそのうちの一つにプーさんの羽という特別な名前をつけました。どうやら商品についているタグが特に好きらしく、寝る前に鼻の下にこすりつけたり吸ってみたりを繰り返した結果、やっぱ鼻の下なんだな、羽のごとくエアリーな仕上がりになったためこのように名付けられたのだと思います。このプーさんの羽、とにかくよくなくなります。とても小さく見つけるのも大変で、見つかるまで娘は号泣、1時間以上泣き続けることも珍しくありません。いつか本当に見つからなくなる時が来てしまうのを危惧し、同じものの新品を購入し今のうちから徐々に馴染ませる作戦に出ました。我が家ではこの新品の布団を新風と呼び、新エヴァンゲリオンみたいな感じで新風と呼び、娘が気に入るよう何度も差し出してみたのですが、娘は見向きもせずボロボロのお布団がいいの一点張り。その後もプーさんの羽、紛失、そして号泣が幾度となく繰り返され、こちらも参っていた時に、うん、プーさんの羽を新風へ移植することを思いつきました、うんうんうん、早速新プーのタグの隣にプーさんの羽を縫い付けたところ、うんうんうん、娘も満足、はあはあ、紛失のリスクもなしと成功を確信しました以前より新プーを触る機会が増え一件落着と思いきや、 4つに分裂したうちの残り3個の方にどうやら愛着が湧いていた様子。今日も彼女の寝顔の隣にはキュープーさんのお布団、リビングには無造作に置かれた新風。やはりオリジナルに勝るものはないのでしょうか。今後も娘の動向から目が離せません。
どう、これはだからさ、その新風の方に、うん、そのキュープーの4分割の残り3つ、
うん、
もう継ぎはぎパッチ的に合体させるんじゃダメなのこれ、
まあ、ちょっとそれはリスキーでもあるんですかね。もう全部が嫌になって、
うん、
あ、お子さんが泣いてしまったりしたら、
全部が嫌になったらそれは卒業じゃん。だってもう
確かに、ね、
だからお子さんにもちろん了承は得ますよ。だからその、はい、あのプーさんのね、その
合体していい
って、そう合体すれば長く一緒にいられるよみたいなことを言って、うんう
ん、まあ確かに、うん、誘導の仕方ですかね。
そうそうそう、説得次第によってその移植っていうのはだってどう考えてもした方がいいじゃない、その長生きのためには、う
ん
う
ん、まあ、あとはその新風をもっともっとボロボロにこっちからしておく、
あのエイジング、
娘さんのシーツの上に置いておくとか、
まあね、まあね、
もうとにかくなんかぐしゃぐしゃになるまでなじませ
て、こっちはこっちでその歴史っていうのを経た感じになればもうねってことですもんね。あのどんなグループもさ、あの新メンバーっていうのは最初はさ違和感持って迎えられるけど、
はいはい、
気づいたら子さん ねなってるわけ。道重さゆみさんが最初なんて言われてるかってことですよ、
はい、
ね、モーニング娘。
いなくてはいけない存在になるし、
最終的にはもうモーニング娘。の魂になって
くるんですよ、ね、顔になるわけです
から、ね、そういうことなんですよ。だからそういうようなことで、
確かにね、
だから早めに慣らしておく、合体しておくっていうのは、うんうん、いいのかもしれないと思うけども、から娘さんのね、娘さんのツボがどこにあるのか、
確かに、
うんうん、でもまあ移植第一移植は成功したわけですからね、
はい、話しましたくはないですからね、徐々に徐々にうまく移植を進めていってほしいですね、う
ん、僕おくるみね、うん、あの友人知人にそのお子さんとか生まれた時に、うんうん、お祝いとして大体おくるみあげてんのよ、
はいはい、
だから俺があげたやつがミミィちゃん化してる可能性高いんじゃないかな、うん、実は、
う
ん、
そうかもしれない、
ということが分かってれば、もう最初にそのおくるみに何らかのメッセージを仕込んでおくって手もありますよねその
なんか生命が宿るように
っていうか、だしそのなんていうかな、知らず知らずのうちにあの歌丸おじさんのなんかこう分かんない匂いを
思い出
すダメ、なんかダメなんかダメさあもう一発いきましょうか、じゃあね、うん、ラジオネームミシェルガンエレファントカシマシさんからいただいている、スタンドバイミーミーちゃん、私の心のお友達。私にとってのミーミーちゃんは大きなセントバーナードのぬいぐるみのガマパックンです、うん、ガマなのにカエルじゃなくて犬なのですが、これはファミコンソフト忍者ジャジャマルくんで、主人公のジャジャマルくんが大きなカエルに乗り敵を倒す姿を見て、うん、でかい生物に乗って楽してと思ってた3歳児の頃、親戚からこのぬいぐるみをもらい、その名をつけました。あ、この今絵が載ってんのは、まあ忍者が載ってんだから、あのジライアみたいなことですよね、ね、一人っ子で両親が共働きだったこともあり、実存する、イマジナリーフレンドのように名前を呼び、何かあるとガマパックンどうすると相談したりと、いつも一緒に過ごしていました。どれぐらいいつも一緒だったかというと、幼い頃住んでいた家が古い平屋建てだったため、家中が畳敷きだったこともあり、ガマパックンの上にあぐらをかき、両手に持ったサフランラップの芯を使い、船を漕ぐようにガマパックンを棚にす畳にスーッと滑らせ、家中を移動していた。
なるほど、乗りたかったんだやっぱり、
うんうんうん、ご飯よなんて呼ばれると、遠くから犬の上にあぐらをかいた幼子が水平移動してくるため、母親からは気持ち悪いからやめなさいとよく言われていました、
うん、
ですが小学生になり自我が芽生え始めると、ガマパックンとの蜜月の時間は少なくなりましたが、うん、ガマパックンのほこり臭さと慣れ親しんだ手触りが好きで、枕代わりにしたり、一人きりの時は電気グルーヴでも効きますかねなど電気グルーヴでも効きますかねなど、ガマパックンに独り言のように話しかけたりしていたのですが、別れは突然来ました、
うん、
それは中学2年生の冬、うん、当時体育の授業前に関節技の試合を行うのが常になっていました。合気道柔道経験者の集団の中にプロレス好きというだけで私も入っていたのですが、なんとなくそこで使う必殺技を考え、それをガマパックンで試したところ首がもげましたガマパックンと戸惑いましたが、母親に縫ってくれとは思春期真っ盛りの男子では頼めず、ガマパックンとはそこでお別れとなりました。そして数年後、2000年1月4日、東京ドーム、長野正弘が武藤敬司からギブアップを奪った初披露の技、クロス式 STF。テレビの前、それを見た高校生の私は、パックンクロスだと叫んでしまいました。そう、あの時ガマパックンを自らの手で葬り、後に学校の関節技の試合でも活躍し、心の中でそう叫んでいた、呼んでいた必殺技。あの技がドームで、しかも長野正弘が使っている。君の死は無駄ではなかった。 私は天に向かってそうつぶやき大人になりましたね。
なるほど。
ああガマパックン元はだから似ても似つかないもんなんでしょうね。犬のだってセントバーナーだもんね、
うん、
全然ガマパックン感ないんだけどね
でもでかい生物に乗って楽してっていう思いがね
楽してもそうだし、ね、僕もですね分かります。そのアメリカにですね、うん、僕の母の友人が、うんまあ、プリンストンというところに住んでて、うん、でそこでジェフっていうセントバーナーじゃなんか結構大きめの犬飼ってて、うんうん、でやっぱその私どうしてもそれに乗りたくて、うん、ジェフがすごい可愛くて可愛くてこうやってたの、はいはい、最終的にこんなに親しくなったんだから乗っけてくれんだろうと思って、うんうんうん、乗ったら当然バコーンって振り落とされでその痛いとかより拒絶されたことが悲しくてすごい泣いちゃったみたいなのを覚えてるんですけど、やっぱ乗りたいものですよねこれはね。ところがガマパックを ね, こ, うねこの電気グループでも聞きますかねってさ、
ね、
その自意識とガマパックの同居、
ね、本当ですね本当ですね。
これが味わい深い。でもやっぱ思春期男子やお母さんね、
成長のタイミングだったんでしょうね。この小学校高学年ぐらいが中学生ぐらいがね、
蝶野さんにその、ね、魂は受け継がれたということなんですね。はい、ありがとうございます、はい、ということでまだまだ募集しております。
はい、木曜日のこのコーナースタンドバイミーミーちゃん私の心のお友達では皆様からのメールをお待ちしております。宛先は歌丸アットマーク tbs.co.jp 歌丸アットマーク tbs.co.jp です。投稿が採用された方には番組ステッカーを差し上げます。
以上スタンドバイミーミーちゃん私の心のお友達でした。
TBS ラジオポッドキャストで配信中。
ゼロプリーラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット午前0時のプリンセスです。
ゼロプリーラジオ
もう好きなもん食べな
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから
マクド鍋に入れちゃおう
そしたら全部鍋
おならが出ちゃったことを何て言いますか。
プリグランスバズーカ
おしゃれではないよ。
ゼロプリラジオ
笑ってるや
んこんな感じになります
, 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。お前
え、なんで言った
とにかく聞いてください。ゼロプリで検索。
ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた
ゼロプリラジオ。